新平家物語連続講義第537回静かの巻変化比べ時代吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は後白河法皇が悪夢に苦しめられる場面をお送りしました。後白河法皇の大原御行の直後、六原から院へ申し入れがありました。その内容は、義経は鞍馬にいる、朝廷から鞍馬の別当へ義経の身柄を引き渡すように計らってほしい、さもなければ兵を山上に上げて六原の手で捕らえるとのことでした。頼朝の妹婿であり彼の代官でもある六原の一条義康は九条金真邸を訪れて院からの返答を催促します。ですが金真はただ短足を答えに変えるだけでした。それでは本文を見ていきます。けれど院の態度は、
鞍馬は叡山の末院みだりに兵を山上へ向けなば、叡山の怒りはもちろん、いかなる乱の口火になるやも計りがたい。
と、例のごとき口実で、鞍馬の別途を召喚する様子もなく、いずれ実費を正した上で、というのみで、何らの措置にも出ようとしない。また、後白河には、このところ、持仏堂に閉じこもられたきりで、手足の爪も切らず、頭も反らず、日夜、西岸の御頭郷に浸っているので、政務もおとりにならない。とは九条金真が義康へ話したことで虚構とも思われなかった。
がすでに七日のおこもりも昨日でお済みのはずではございませんか。
いや、そのことよりもとかく院議がはかばか衆のうてな。
院と六原との間に立って金真も全く苦しそうである。院議では鞍馬潜伏説を強く否定している。方面どもが聞いた噂などが何の証拠になろうぞと重視しない公家が多いという。
なるほど、そうもありましょう。
義康はうなずいたが肯定はしない。
が六原の願うところは院議ではなく、ただ朝廷のご実行です。朝命をもって義経を鞍馬から追い出し六原へお渡し願いたいのでござる。さもなくば直接兵を山上へ放って召し取るしかありませぬ。
さ、その実行だが、たとえ鞍馬の別途を取り調べてもしかと証拠のないことには。
それがための5,000円になれば直ちに六原から意気証拠を差し出しましょう。その証人を前において院議をお決めいただきたい。
何、証人があると。
今申し上げましょう。最後の決め手と必死をいたものですが。
と義康は勝ち誇るような微笑のもとに、
実は果実、鞍馬寺の僧円光、法院実践の両名が義経の隠れ場所を密告に出ておりまする。
え、祖人もおるのか。
されば僧正方に近き一員にて土佐の君とかいう者にかくまわれておるよし、はや猶予もなりませぬ。こと漏れたらまたもや当の義経は風のごとく消え失せましょう。即日朝命を発せられるか、兵を山上へやるか、混妙中にいずれともお決めたまわらねば。
と義康は詰め寄った。こう祖人の言まで明かした以上は一刻の猶予も不安だし、方々鞍馬口坂本などの要所要所にあって腕をさすって待つ部下の抑えもつかない段階にまで来たことを彼はその眉に言わせていた。
さて、九条家の継子木の神範末は義康と金真の会話を残らず聞いてしまいました。範末は先の摂政藤原の元道らの一味でした。実は頼朝に放逐された者たちは後白河法皇ともつながっていて、義経を用いて鎌倉を討たせようとしていました。範末は義経が鞍馬にいることが六原に知れていることを元道に密報しました。まもなく義経の随人である片岡為春に似た山伏が鞍馬へと向かいました。それでは再び本文を見ていきます。
はやこれまでのことでしょう。北条賢女時貞は誰よりも怒った。この上は我らの手でしらみつぶしに詮議を行い、鞍馬から義経を引きずり出してみしょうぞ。いや、そうせいと言わぬばかりな院のお断りではないか。後のもつれなど知ったことかは、証人もおるのに何のためらいを、と居合わせた土肥実平、梶原友景、後藤元清などを見ていった。どっちかといえば穏健な方の一条義康も、今は彼らの躍起な息巻きを止める字もなかった。でかねてから麓に待機中の兵は、翌日の仏行を一斉に鞍馬山上へ駆け上った。まさに鞍馬嵐そのものだった。けれど半日以上にわたる寺々の戦技も、峰から谷底までの狩歩きも、ついに獲物は何もなかった。証人の援護と包囲実践が、確かにここの一員といった建物の中にも人気すらなく、釜屋の土間に燃えさしの焚き木など粗末な食器が転がっていただけで、義経がいたと確認できるようなものは何一つ残っていない。わけてその一望は、常には人も通らない僧正方にと木舟の間の峰道にあって、無重同様な伽藍なので、問いただすべき人間もまたいなかった。むしろ鞍馬の大将は、
不らちなる六荒兵の立ち入り、このままただ下山さすな、
と憤って後日のため武将の一人を人質に取り、大きく問題化すべしと罵る者もあった。けれど別当東高坊、その他のあじゃりも極力事なきを望んで、一部の同志をなだめた。また六原側も長く兵を置いてはこと面倒と見てか、黄昏前に一斉に引き上げてしまった。後の鞍馬はいつも通りな鞍馬の夜だった。昔義経が稚児としていた頃からある常夜灯が、今宵もたった一つの目みたいに闇に瞬き、空には七日ほどな月が尖れている。義経はどこへ走ったのか。おそらくその頃は次の隠れ家に移って、北条時貞の地団駄を想像しながら主従苦笑を見合わせていたかもしれない。何しろ訪問地域の特性を利用すれば、鞍馬から比叡、御成寺、笠木、奈良、奥大和と、どこへでも峰伝いに往来できる。ほとんど人里も踏まず、転々自由自在と言ってよい。まるで恋に翻弄されているかのような意地にもなって、六原の追部がいよいよ必要になったのも無理ではなかった。
さて、またも義経の行方は知れぬままとなってしまいましたが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。